半七捕物帳。おてるの父。岡本喜道。一。いつか向こう島でお約束をしたことがありましたっけね。お約束。何でしたっけ。と、半七老人は笑いながら首をかしげていた。そら。向こう島でカッパとヘビの捕り物の話。あれを今日ぜひ伺いたいんです。カッパ。ああ、なるほど。あなたはどうも覚えがいい。あれはもう去年のことでしたろう。しかも去年の桜時。とんだヤスナの物狂いですね。何しろ。そう強情に覚えていられちゃ、とてもかなわない。こうなれば、はいはい、申し上げます、申し上げます。これじゃあどうも、あなた方が、じって思っているようですね。はははは。いや、冗談は置いて話しましょう。ご承知の通り、両国の川開きは、毎年5月の28日と決まっていたんですが、慶応の元年の5月には花火の催しがありませんでした。つまり世の中が騒々しくなったせいで、もうその頃から江戸も末になりましたよ。老人は昔を忍び顔に話し出した。その28日の昼過ぎでした。いつもの年なら、私も子分どもを連れて両国界隈を見回らなければならないんですが、今年は川開きも見合わせになったというので、まあ、楽ができると思って、神田のうちに寝転んでいますと、一人の若い女が駆け込んできたんです。女は、女房のお仙を捕まえて何か泣きながら話しているらしかったが、やがてお仙に連れられて半七の枕元へいざり込んできた。起き直ってみると、それは柳橋のおてるという芸者の妹分で、おなみという今年18の小綺麗な女であった。いやあ、浦島が昼寝をしているところへ、乙姫さんが舞い込んできたねと、半七は、うすら眠いような目をこすりながら笑った。今年は花火もお廃止だというじゃねえか。どうも不景気だね。だんだんに世の中が悪くなるんだから仕方がねえ。それでも、いつもの日と違うから、茶屋や船屋では、ちっとは忙しかろう。言いながら、よく見ると、柳橋の若い芸者は、島田を型のごとく美しく言い上げていたが、顔にはおしろいの跡もなかった。自体が少し晴れまぶちのまぶたを、いよいよ泣き晴らしていた。花火はなくとも、今日は川開きという書き入れの物日に、彼女は普段着の浴衣のままで家を飛び出してきたらしかった。どうしたんだ？姉さんと何か喧嘩でもしたのか？この頃はもう何かできたという評判だから、それで姉さんといがみ合ったんじゃねえか？そんな尻を俺の方へ持ってきたって辻番が違うぜと、半七はからかうように相手の顔を覗くと、おなみはにこりともしなかった。いいえ、お前さん、そんなどころじゃないんですとさと、おせんも顔をしかめながら言った。姉さんが今番屋に止められたと言って、なあちゃんが泣き込んできたんです。どうしたんでしょうね。姉さんが番屋へあげられた。と、半七も、うちわの手を休めた。何かお客の引き合いじゃねえか。じゃあ、親分さんはまだご存じないんですか？と、 おなみは目を拭きながら言った。何にも知らねえ。おめえのうちに何かあったのかい。お父さんが今朝殺されたんですよ。おなみの話によると、今朝の陸奥、午前六時前に、おてるのうちの戸を軽く叩くものがあった。朝寝坊の芸者屋では、台所に近い山上で女中のおたきが、ようよう蚊帳を外しているところであった。戸を叩く音を聞きつけて、おたきはすぐに入り口へ出て行こうとすると、茶の間の六畳に寝ていたおてるの父のしんべヱが、蚊帳の中から慌てて呼び止めて、出てはいけない、開けてはいけないと、小声で叱るように言った。叱られて、おたきも少しためらっていると、やがて表を叩く音は止んだ。と思うと、今度は裏口の方から踊り込んできたものがあった。おたきが起きると、すぐに水口の戸を一枚開けておいたので、得体のわからない侵入者は、薄暗がりのうちの奥へまっしぐらに飛び込んで、しんべヱの蚊帳の中へネズミのようにくぐって入った。年の若いおたきはあっけに取られて眺めていると、彼はたちまち蚊帳から這い出してきて、元の水口から駆け出してしまった。まだ起きたばかりで半分寝ぼけているおたきには何がどうしたのかわからなかった。彼女はしばらく夢のように突っ立っていたが、なんだか少し不安にも思われるので、そっと茶の間へ入って蚊帳の中を覗いてみると、しんべヱの寝巻きには赤い血が一面に染み出していた。腰を抜かさないばかりにびっくりして、おたきは二階へ駆け上がった。二階には、娘のおてると妹芸者のおなみとが一つ蚊帳の中に寝ているので、彼女は、急がわしく二人の女を呼び起こした。二人も驚いて降りてみると、しんべヱは刃物で喉笛を切られてもう死んでいた。三人は一度に声を上げて泣き出した。朝寝の町もこの騒ぎに驚かされて近所の人たちもだんだんに駆け集まってきた。町役人から型の通りに返しの届けを出して、与力同心も検死に出張した。しんべヱは誰にどうして殺されたか。唯一の証人は女中のおたきであるが、彼女は十七の若い女で寝ぼけていたのとうろたえていたのとで、もちろん詳しいことは何にもわからなかった。彼女が番屋で申し立てたところによると、くせ者は背の低い子供のような怪物で、顔も体も一面に黒かったのを見ると、おそらく、裸体であったらしい。立って歩くかと思うと、這って歩いた。その以上には、おたきは何にも記憶に残っていないとのことであった。しかし、こんな奇怪な曖昧な申し立てを、係の役人は容易に本当とは受け取らなかった。おたきは、そのままに番屋に止められてしまった。おてるもおなみも無論に調べられた。おなみは死罪ないと認められてひとまず許されたが、おてるは申し口に少し無論の角があるというので、これも番屋に止められた。これだけのことが決まったのは、その日もやがて昼に近い頃で、月晩の行事や近所の人たちがおてるのうちに寄り集まっていろいろに評定を凝らしたが、差し当たりはどうするという分別もつかなかった。この上は 叱るべき親分の力を借りるより他はあるまいというので、おてるもおなみも、かねて半七を知っているのを幸いに、おなみは気のみ気のままで神田まで駆けつけたのであった。そりゃあちっとも知らなかった。実手に対しても申し訳がねえ、と、半七は少し驚かされた。何しろ変なものが飛び込んだものだね。子供のような真っ黒なものかい。お滝はそう言っているんですと、お波も腑に落ちないような顔をしていた。猿じゃありませんかね、と、おせんがそばから口を出した。やかましい、御用のことに口を出すな。叱りつけて半七はしばらく考えた。猿芝居の猿が日の実の反証をついて世間を騒がした実例は彼の記憶にまだ新しく残っている。しかし、猿が刃物を持って人を殺しに来るとは作り話なら知らぬこと、実際には滅多にありそうにもないように思われた。それにしても、姉さんはなぜ止められたんだ。言い取り方がまずかったんだね。そうでしょ。止められると聞いたら、姉さんは青い顔をして黙っていました。姉さんは一体どんなことを調べられた。おめえも一緒に行ったんだから知っているだろう。この問いに対して、おなみは、はかばかしい返事をしなかった。彼女は、おせんが出してくれたうちわをいじくりながら、黙ってうつむいていた。おい、何もかも正直に言ってくれねえじゃいけねえ。姉さんが助かるのも助からねえのも、おめえの口一つにあることだ。何でもみんな隠さずに言ってもらいて。姉さんはこの頃何かちゃんと折り合いの悪いことでもあったんじゃねえか。ええ、この頃は時々に喧嘩をすることがあるんです、と、おなみは呼んどころなしに白状をした。べこの一件かえ。いいえ、そうじゃないんです。だって、姉さんには、米沢町の古着屋の二番息子がついているんだろう。それはそうですけれど、喧嘩のもとはそれじゃないんです。うちのお父さんが柳田氏を引き払って、沼津とか駿府とか遠いところへ引っ越してしまおうというのを姉さんが嫌だと言って。そりゃあ嫌だろう、と半七はうなずいた。なぜまたおめえのところのちゃんはそんなおかしなことを出し抜けに言い出したんだ。何かわけがあるだろう。それはわからないんですが、ただむやみにこの土地にいるのは面白くないと言って。それで姉さんとたびたび喧嘩をしているんです。私も中へ入って困ったこともありますが、なぜ引っ越すんだか、そのわけがわからないんですもの。いいとも悪いとも言いようがありません。おかしいな。すると、その矢先にちゃんが殺されたんで、姉さんが。まさかに自分が手を下しもしねえが、何かそれにかかり合いがあるだろうと、見込みをつけられたんだね。まあ、無理もねえところだ。俺にしても、まずそんなことを考える。そこで、古井屋の二番息子は、まだ呼ばれなかったかい？呼びに行ったんでしょう。ですけれど、夕べからどこへか行って、まだ帰らないんだそうです。あの息子は、なんとか言ったっけね。佐田さんと言うんです。ちげえね。佐田次郎と言うんだね。その佐田次郎は、夕べから帰らねえか。半七は腕を組んだ。 どういう子細があるか知らないが、親父のしんべヱは土地を売って他国へ行こうという。娘のおてるは江戸を離れるのが嫌なのと、もう一つには男と別れるのが辛いのとで、どうしても行かないとダダをこねる。親子喧嘩がたびたび続く。その挙句にしんべヱが何者にか寝込みを襲われて殺された。こう先日詰めてくると、男と女とが凶暴か、それとも男一人の猟犬か。どっちにしても、その下手人は、かの定次郎らしく思われるのが、誰の目にも映る暗い影であった。それを正直に白状しないために、おてるは番屋に止められたのであろう。半七もその以上には差し当たって目ぐしの差しようがなかった。ただここに一つの疑問として残っているのは、なぜかのしんべヱが住み慣れた柳橋の土地を立ち退いて、沼津とか駿府とかの遠い国へ引っ込もうというのか。半七はその子細を知りたかった。二、おめえは一つうちにいるんだから何もかも残らず知っているはずだが、おめえのところのちゃんは人から恨まれるような覚えはあるかい、と半七はまた聞いた。昔は知らないが、今は決してそんなことはないとおなみは確かに言い切った。お父さんが正直で情け深い人であることは、近所の人たちがみんなよく知っている。月の四日にはきっと両国の橋番の小屋へ行って、話しうなぎをして帰るのを例としている。神参りにも行く。寺参りにも行く。それで、博打は打たず、酒は飲まず、こうした家業には似合わないくらいの堅気な結婚人である。もしもうちのお父さんを恨む人があれば、それは下道の逆恨みか、ただしは物の間違いでなければならない。しかし、今度の殺され方を見ると、どうしても物取りではない。異種斬りであるらしい。それが、自分にはわからないと彼女は言った。それほど結構な人間なら土地にいられねえような不義理をしたわけもあるねえに、せっかく腕出した娘を無理に引きずって、なぜ草深いところへ引っ込む気になったのか、どうしてもおめえたちには心当たりがねえんだね。どうもわかりませんと、おなみはやはりかぶりを振った。ですけれども、たった一度こんなことがあったそうです。私が見たわけじゃありませんけれども、お滝の話には、何でも先月の初め頃に、もう日の暮れかかる自分に、一人の六部がうちの前に立って、何か鐘を鳴らしていると、そこへちょうど、お父さんが外から帰ってきて、その六部と顔を見合わせて、なんだか大変にびっくりしたような風だったそうで、それから二人が小さい声でしばらく立ち話をして、お父さんはその六部にいくらかやったらしいということです。その後にも日が暮れると、その六部が時々訪ねてきて、一度はわらじを脱いで茶の間へ上がってきたこともあるそうですが、私たちはいつもその時はお座敷へ出ていたのでよく知りません。何でもその六部が来るようになってから、お父さんは田舎へ行くと言い出したらしいんですが。
そんなことがあったのか。
半七の目は動いた。結婚人と評判の高い老人と、 なんだか怪しげな66部と、この間にどういう意図がつながっているかを、横から縦からいろいろに想像していたが、やがて彼はお波に聞いた。おめえのところのちゃんは掘り物をしていたっけね。
ええ、両方の腕に少しばかり。
何が掘ってある？
若い時の道楽でこんなものは見えにも自慢にもならないと、なるだけ隠すようにしていましたから、私たちはよく見たこともないんですが、なんでも左の方はもみじ、右の方には桜が掘ってあったようです。
背中には何にもねえか。
背中は真っ白でした。
ちゃんはいくつだっけね。
確か59だと思っています。
姉さんはもらい子のはずだが、ちゃんは江戸物じゃあるめえね。
なんでも信州の方だとかいうことですが、姉さんもよく知らないようです。善光寺様の話を時々にしますから、信州の方にはそういないと思いますけれど。
聞くだけのことは大抵聞き尽くしたので、半七はお何を返した。いずれ後から行くから、それまでおとなしく待っていろと言うと、お何もくれぐれも頼んで帰った。おせん、ちょいと出るから着物を出してくれ。なんだか蒸し暑いと思ったら、少し曇ってきたようだな。支度をして角を出ると、半七は古文の幸次郎に会った。
親分、柳橋の一件がお耳に入っていますかい？
やっと今聞いたんだ。申し訳がねえ。
何しろいいところへ面を持ってきてくれた。
これから柳橋のおてるのうちまで行ってくれ。
ようがす。
二人はすぐに柳橋へ行くと、おてるのうちには近所の人たちが集まって何かごたごた騒いでいた。
待ちかねたように出てきたおなにを影へ呼んで、半七はその後何にも変わったことはないかと聞くと、別に変わったこともないが、もう少し前に古着屋の息子が来て、おてるが番屋へ止められた話を聞いて真っ青になって帰ったと、おなみは話した。
どうもその古着屋のせがれが面白くないじゃありませんか。構わずに引き上げてしまいましょうか。と、幸次郎は囁いた。
まあ、待て。俺も一旦はそう思ったが、まあ、それは二の次だ。もう少し他に探ってみるところがありそうだから。あんまりドタバタして方々へ誇りを立てねえ方がいい。
半七は家へ入った。
女中の大滝はどうしたと聞くと、今朝から番屋へ止められたままで、まだ下げられないとのことであった。
おてるも無論帰ってこなかった。しんべヱの死体はもう検死が済んで、茶の間の六畳に横たえてあった。おてるの下げられるのが遅いようならば、この時節柄、いつまでも仏を売っちゃっては置かれないので、近くの者が寄り集まって、なんとか弔いを済ませなければなるまいと言っていた。半七も一応死人の傷口を改めると、それはカミソリのような刃物で、喉をえぐったらしかった。それから水口の方へ回って、怪しいものの入ってきたという道筋を調べてみると、台所の柱に黒い手の跡のようなものが小さく薄く残っているのを見つけた。半七は懐紙を取り出して、きれいに拭き取って、そばに立っている幸次郎に、その紙をそっと見せた。
こりゃなんだ。鍋積みのようですね。
向こう両国にカッパは何軒ある？
カッパは、と幸次郎は考えた。
確かに一軒だと思っています。
それじゃあわけはねえ、と半七は微笑んだ。
お前はこれからその小屋へ行ってカッパを引き上げてこい。
だが、まだ少し時刻が早い。商売に邪魔をするのもかわいそうだから、もうちっと待っていると日が暮れるだろう。小屋の跳ねるのを待っていて、すぐにカッパをあげるようにしろ。
幸次郎は心得て出て行った。
半七は茶の間へ戻って、お波に断って仏壇から過去帳を出して食ってみると、月の四日のところに、釈、寂霊神事と戒名が見えた。
神霊が両国の川へ毎月話しうなぎをするというのは四日である。
この四日の仏が神霊に何か特別の関係を持っていなければならないと考えたので、半七はお波に向かって、この仏はここのうちの何者だと宣言したが、お波はそれを知らないと言った。
しかし、ここのうちにとっては、よほど大切な仏であるらしく、その日には、神兵衛が手ずから、仏壇に灯明を備えて、何か念仏を唱えていたとのことであった。
ちゃんはこの頃どっかへ行ったことがあるかい？
いいえ、元から出嫌いの人でしたが、この頃はちっとも外へ出ないで、うちにばかり座っていました。そうして、なんだか人に会うのを嫌がっているようでしたと、お波は言った。
自分の鑑定がだんだんに当たってくると、半七は思った。彼はもう一度神兵衛の死骸を改めると、その左の二の腕には、もみじを一面に彫ってあって、その青黒い葉の陰に入れ墨の跡が隠されているのが確かにわかった。
神兵衛はその過去の犯罪の暗い履歴を持っていて、その腕の彫り物は入れ墨を隠すためであることもすぐに悟られた。彼はその罪を悔いて、情け深い結婚人になった。その罪を滅ぼすために、毎月の話しうなぎをした。彼の犯罪は、月の四日の仏に関係を持っているらしいと、半七は思った。しかし、どうしてその仏を見つけ出していいか、半七はさすがに見当がつかなかった。そのうちに浅草の七つ、午後四時が聞こえたので、半七はともかくもここを出て、向こう両国へ回って、幸次郎の模様を見てこようと、居合わせた人たちに挨拶して角を出ると、曇った空の上から紫の光がさっとほとばしてきた。おや、光ったなと思う間もなく、大粒の雨がどっと降り出したので、半七は舌打ちをしながら、再び家へ引っ返した。とうとう降ってきた。夕立ちですからすぐにやみましょうと、お波は入り口の戸を一枚閉めながら言った。よんどころなしに半七は茶の間へ戻ってまた座ると、稲妻がまた光って、雷の音がだんだん近くなってきた。ぶちまけるような夕立ちがしぶきを吹いて降り込んでくるので、みんなも手伝って方々の戸を閉めた。狭いうちの中には線香の煙が渦巻いてみなぎって息が詰まるほどに蒸し暑いのを我慢して、半七も線を使いながらそこに晴れ間を待っていると、雨はやがて小降りになったので、
おなみが傘を貸そうというのを断って出た。
半七は手ぬぐいをかぶって尻を走って、ぬかぬみをとびとびに渡りながら両国橋を越えた。
川向こうの見せ物小屋はもう大抵閉まっていた。
今の夕立ちが往来の人を追っ払ってしまったらしく、ぐしょぬれになったこもばりの小屋の前には一人も立っているものはなかった。
半七は向こう側のところてん屋のばあさんに聞いて、そこだと教えられたカッパの見せ物小屋の前に立って見上げると、
白藤源太らしい相撲取りが柳の茂っている包みを通るところへ、川の中からカッパが飛び出して、その行く先を塞ぐように両手を広げている絵看板がかけてあった。
その頃の向こう両国には、お化けや因果物のいろいろの奇怪な見せ物が小屋を並べていた。
川太郎もその一つで、火災の源兵衛堀で生け取ったとか、筑後の柳川から連れてきたとか、子供だましのような口上を並べ立てているが、その種はもう大抵の人にもわかっていた。13、4歳の男の子をカッパ頭に反らせて、顔や手足を鍋積みで真っ黒に塗って、大きな口から赤い舌をベロリと出して、ガラガラガーと不思議な鳴き声を聞かせる。ただそれだけの他愛もない芸であるが、それでも、カッパとか川太郎とかいう評判に釣り込まれて、八門の木戸銭を払う観客が少なくない。
半七は、おてるの台所の柱に残っていた、鍋積みの手形から、新兵衛殺しの下手人は、このカッパ小僧と鑑定したのであった。
表はもう閉まっているので、裏木戸の方へ回って行くと、楽屋の者もみんな帰ってしまって、楽屋番のじいさんが一人で後片付けをしているところであった。
おい、六さん。おめえはこの頃ここへ来ているのか。
おや、親分さんですか。どうもご無沙汰をいたしましたと、楽屋番の六助は、慌てて挨拶した。
お化けの方はなぜよしたんだ。
ええ、どうも、あの楽屋は風味が悪うござんして、ご法度の慰み事が流行るもんですから。
じいさんも、あんまり嫌いの方じゃあるね。
時に、うちの幸次郎は見えなかったかね。
幸さんはお見えになりました。
いや、それで楽屋の者も心配しておりますよ。
カッパを連れて行ったのか。
ええ、すぐに返すとおっしゃいましたけれど。
カッパがなかなか素直に行きませんのを無理に騙して連れておいでになりました。
カッパはいくつで何と言うんだい。
本名は長吉と申しまして15でございます。
どこから拾ってきたんだ。親はねえのか。
なんでも、この一座は4、5年前に、信州の善光寺へ乗り込んだ時に連れてきましたので、お察しの通り、両親はございません。お袋に死なれて、路頭に迷っているのを、まあ、拾い上げてきましたようなわけで。
いえ、私はよくは存じませんが、なんでも、そんな話でございます。
親父もないんだね。
へえ。親父は長吉が生まれると間もなく死にましたそうで。
変死かえ、と半七はすぐに聞いた。
よくご存知で。高い声では申されませんが、何でも悪いことをしてお仕置きになりましたそうで。
そうか。そこで、この頃、カッパのところへ、誰か訪ねてきたものはねえか。
六助は少し考えていたが、やがて思い出したようにうなずいた。
ありますあります。開国の六部のような男が。
三。
半七の商売を知っている六助は、聞かれるに従ってすべてのことを喋った。六部は四十近い痩せて背の高い目つきの少し恐ろしい男で、長吉の叔父だという話であった。顔立ちのいくらか似ているのを見ると、それは嘘ではないらしいと六助は言った。その六部が昨日普通の浴衣を着て楽屋へふらりと訪ねてきて、うなぎを食わしてやるからと言って長吉をどこへか連れ出した。その六部はどこにいるのか知らねえか。なんでも下屋の方にいるということですが、宿の名は存じません。その以上のことは六助は全く知らないらしいので、半七はここらで打ち切って小屋を出た。それにしても幸次郎はどこへカッパを連れて行ったか。大方そこらの番屋へ引き上げたのであろうと、半七はその足で近所の地震番へ行ってみると、そこには幸次郎の姿も見えなかった。それでも念のために店へ入って聞くと、地震番の親方は面目ないような顔をして答えた。実はそのことで幸次郎さんに大変怒られまして、なんとも申し訳がございません。どうしたんですね。カッパに逃げられました、と親方は額の汗を拭いた。そこに居合わせた万太郎も小さくなってうつむいた。カッパを取り逃がした事情はこうであった。さっき幸次郎が偽物小屋からカッパを引っ張ってきて、この地震盤へ預けていった。地震盤には店のそばに一種の留置場とも言うべき六畳ほどの板の間があって、その太い柱に罪人を縄でつないでおくのが例であった。カッパもそこにつながれていると、にわかに大夕立ちが降り出したので、万太郎は慌てて自分の家へ帰った。地震盤の者どもも驚いてそこらを片付けた。店先の履物を取り込む者もあった。裏口の戸を閉めに行く者もあった。そのどさくさ紛れに、カッパは縄を抜けて逃げ出した。もちろん、その逃げて行く後ろ姿を見つけた者はあったが、人間のカッパは、丘でも身が軽いので、あれあれといううちに、吾妻橋の方へ飛んで行ってしまった。そこへ、幸次郎が帰ってきた。彼は柳橋へ半七を迎えに出たのであるが、途中で夕立ちに振り込められて、そこらの軒下に雨宿りをして、小ぶりになるのを待って、おてるの家へ行くと、どこで行き違ったか、半七はもう出てしまった後であったので、また引っ返して地震盤へ来ると、この始末である。幸次郎の怒るのも無理はなかった。彼は腹立ち紛れに居合わせた者どもを頭ごなしに叱りつけた。そうしてすぐカッパの後を追っていった。そりゃあまずいことをやったもんだ。おめえたちの不行き届きで何と言われても仕方がねえ。と、半七はその話を聞いて眉を寄せた。親分さん、実に申し訳がございません。謝っても割りても 今さら取り返しはつかない。ここでぐずぐず言っているよりも、幸次郎に加勢してカッパの行方を早く探し出す方がましだと思ったので、半七は草履を自身番に脱いでおいて、裸足になって駆け出した。どこというあてもないが、東橋の方角へ逃げたというのを手がかりに、彼は岸伝いに急いで行った。むやみに駆け出しても仕方がないので、彼はこんな小僧を見なかったかと、途中で聞きながら歩いた。すると、一軒の荒物屋へ、この夕立ちの最中に、一人の真っ黒な小僧が飛び込んできて、店先にかけてあったすげ傘をかっさらって逃げたということがわかった。その小僧は、傘をかぶって小梅の方角へ行ったというのを頼りに、半七は向こう島の方へまた急いだ。雨はもう止んだが、葉桜の土手は暗かった。水戸の屋敷の門前で、幸次郎のぼんやりと引っ返してくるのに出会った。どうした？いけねえか。自身番の千騎野郎、とんでもねえドジを組みやがって、お話にもならねえ、と、幸次郎は、いまいましそうに言った。なんでも、こっちの方角へ来たらしいんですが、どうしても当たりがつかねえには困りました。どうしましょう。仕方がねえと、半七もため息をついた。だが、ガキ残った。まさかに、わらじを履くようなこともあるめ。いずれ、どこからか這い出してくるだろう。何しろ腹が減ってきた。そこらでそばでもたぐろう。二人は、土手下へ降りて食い物屋を探した。しじみの看板をかけた小料理屋を見つけて、奥の小座敷へ通されて、夕飯を食っているうちに、萩をいっぱいに植え込んであるらしい庭先もすっかり暗くなって、庭も座敷もやぶかの声に占領されてしまった。日が暮れたのに、貝節を持ってきやがらねえ。この村で商売をしていながら気の利かねえべらぼうだ。これだから流行らねえはずだ。むしゃくしゃばらの幸次郎は、むやみにポンポンと手を鳴らして、早く貝節をしろと怒鳴った。女中は貝節の道具を運んできて、しきりに謝った。あいすみません。店でお化けの話を聞いていたもんですから、ついうっかりしておりました。へえ、お化けの話。そりゃ、おめえの親類の話じゃねえか。よせよ、と半七は笑った。姉さん、堪忍してくんねえ。この野郎、少し酔っているんだから。そこで、そのお化けがどうしたんだ。ここの家へ出るわけじゃあるめえ。あら、ご冗談を。たった今、うちの旦那が土手で見てきたんですって。嘘じゃない、本当に出たんですって。カッパのようなものが。え、カッパだ、と、幸次郎も真面目になった。半七は、その主人をちょいと呼んでくれと言った。呼ばれて出てきたのは、四十五六の男で、敷居越しで縁側に手をついた。ご用でございますか？いや、他じゃねえが、お前さんはたった今、土手で何か変なものを見たそうだね。何ですえ？なんでございましょうか？私もゾッとしました。相手がお武家ですから、ようござんしたが、私どものような臆病なものでしたら、すぐに目を回してしまったかもしれません。カッパだと言うが、そうですかえ、と、半七はまた聞いた。 お武家はカッパだろうとおっしゃいました。まあ、こうでございます。私が成平の方まで参りまして、その帰りに水戸様前からもう少しこっちへ参りますと、土手の上は薄暗くなっておりました。私の少し先を一人のお武家さんが歩いておいででございまして、そのまた少し先に、十四五ぐらいかと思うような小僧が菅笠をかぶって歩いておりました。その小僧は着物を着ていましたかえ。暗いのでよくわかりませんでしたが、黒っぽいような一重を着ていたようです。それが雨上がりの道割るの上に着物の裾を引きずって裸足でびちょびちょ歩いているので、後から行くお武家さんが声をかけて、お武家さんは少し酔っていらっしゃるようでした。おいおい、小僧、なぜそんなだらしのないなりをしているんだ。着物の裾をぐいとまくって、威勢よく歩けと、後ろから声をかけましたが、小僧には聞こえなかったのか。やはり黙ってびちょびちょ歩いているので、お武家はちっとじれったくなったと見えまして、にやしばかりつかつかと言って、おい小僧、こうして歩くんだと言いながら、着物の裾をまくってやりますと、その小僧のお尻の両方に、銀のような二つの目玉がピカリと。私はぎょっとして立ちすくみますと、お武家はすぐにその小僧の襟首をひっつかんで、土手下へ放り出してしまいました。そうして、はあはあ、かっぱだと笑いながら、スタスタと言っておしまいなさいました。私は急に怖くなって、急いで家へ逃げて帰ってまいりました。半七は、幸次郎と目を見合わせた。そうして、その化け物は、どっちの土手下へ投げられたんですえ。川寄りの方でございます。なるほど、不思議なことがあるもんですね。勘定を払って、二人は早々にそこを出た。四。親分、そのお化けというのはカッパですね、と、幸次郎は囁いた。ちげえね。確かにカッパだ。そそっかしい侍は本当のカッパだと思ったかもしれないが、それはカッパの長吉に相違ないと半七は思った。両国のカッパは真っ黒に塗った尻の右と左に金紙や銀紙を丸く貼り付けて大きい目玉と見せかけ、その尻を無造作に観客の方へ向けて四つん這いに這い回るのを一つの芸当としている。酔っている侍と臆病な亭主とは夕闇の薄暗がりでその尻の目玉に驚かされたのであろうが、半七から見ればその尻の光ったというのがかえって本当の化け物でない証拠であった。何しろ、早く土手下へ行ってみようぜ。亭主の教えてくれたのは、ここらであろうと見当をつけて、二人は隅田川に沿った土手下に降りると、岸と杭との間に挟まって、何か黒いものが横たわっているらしかった。幸次郎は、すぐに引きずり上げてみると、果たしてそれはカッパの長吉であった。彼は侍に手ひどく投げつけられたはずみに、木の根か杭かで火腹を打たれたのであろう。片足を水に浸して息が絶えていた。杭に挟まれたのがこっちにとってもっけの幸いで、さもなければ、下手の方へ遠く押し流されてしまったかもしれなかった。 本当に死んだのじゃあるめ。そこらまで追って行ってやれ、と、半七は言った。カッパを追って、幸次郎は、土手へ上がった。半七は、先へ立って、元の料理屋へ引っ返すと、うち中の者は、驚いて騒いだ。怖いもの見たさで、女中たちも、そっと覗きに来た。おい、ご亭主。気の毒だが、このカッパの始末をしてもらいて。泥だらけのこの姿じゃ、座敷へ入れることができねえ。半七の指図で、店の者は手おけに水を汲んできた。カッパの正体は大抵わかったので、亭主も急に強くなった。彼は家内の者と一緒になって、カッパの顔や手足を洗ってやった。尻の銀紙を発見したときに、亭主も思わず吹き出した。こうした手当てには慣れているので、半七はカッパを奥の小座敷へ担ぎ込んで解放すると、長吉はやがて息を吹き返した。半七はさらに用意の薬を飲ませた。水を飲ませた。やいカッパ、しっかりしろ。もう人間らしくなったか。ここは料理屋の座敷だが、てめえを調べるのは、御用聞きの半七というものだ。楽屋番を相手に、みじん棒をしゃぶっているときとは、わけが違うから、そのつもりで返事をしろ。てめえは、今朝柳橋の芸者屋へ入り込んで、親父をカミソリで殺したろ。覚えがねえとは言わせねえ。台所の柱に、てめえの手の跡が、確かに残っていた。さあ、ありていに申し立てろ。第一、てめえに後ろ暗いことがねえならば、なぜ番屋を逃げ出した。おまけに途中で傘を盗んで逃げやがったろ。さあ、証拠はみんな揃っているんだ。これでも恐れいらねえか。相手は子供である。半七に鋭く睨みつけられて、カッパはもろく恐れ入った。彼は、おじの長兵にそそのかされて、おてるの父のしんべヱを殺したに相違ないと、素直に白状した。それにしても、なぜそのしんべヱを殺す気になったんだ。てめえのおじさんは、しんべヱに遺恨があるのか。しんべヱというやつは、おいらのお父さんの仇なんだ。おいら、その仇討ちを立派にしたんだと、カッパは、鍋積みのまだ消えきらない顔に、大きい目を光らせ、にわかに肩をそびやかした。仇討ち、本当か、と、半七は少し案外に思った。しかし、だんだんその話を聞いてみると、これも一種の復讐には相違なかった。長吉の父は、長左衛門といって、信州善光寺の在に住んでいた。おてるの父の信兵衛は、昔は新吉といって、やはり同じ村に生まれたものであった。長左衛門も新兵衛も土地では札付きの悪党であったらしい。今から13年前に二人は共謀して隣村のある大臣の家へ押し込みに入って主人夫婦と娘とをむごたらしく切り殺した。その戦議があまり厳重になったので新兵衛は土地の御用聞きのところへ駆け込んで、その罪人は長左衛門であると密告した。彼も共犯者であるらしいことは、御用聞きもうすうす察したであろうが、密告の功によって彼は自由に土地を立ち退くことが目許された。彼はすぐに どこへか逃げてしまった。長左衛門は召し取られて貼り付けになった。しんべヱは友を討って自分の身を全うしたのである。その事情が長左衛門の遺族の耳にも漏れたが、御用聞きも目挙で彼を逃がしたのであるから、今さらどうすることもできなかった。長左衛門の女房は非常にそれを悔しがって、死ぬ際までも不実の友を呪っていた。長左衛門には長平という弟があって、これも兄と同じ血を分けた悪党で、兄が仕置きになった当時は隣国の越後の方にさまよっていたが、これを聞き伝えて故郷へ帰ってきた。しんべヱの裏切りを聞いて、彼もひどく憤ったが、自分も後ろ暗い身の上で、表向きには立派な口を聞けないので、恨みを飲んで再びどこへか立ち去ってしまった。それから10年ほど経って、長平は久しぶりで故郷へまた帰ってくると、姉はもう死んでいた。甥の長吉は、両国の河童に売られたという噂も聞いた。重ね重ねの一家の悲運を見て、長平もさすがに心寂しくなった。ここらでもう両権を入れ替えて、兄や自分の罪滅ぼしに66部となって、開国修行の旅に出ようと思い立った。彼は、仏の像を入れた重い老いを背負って、尺状をついて信州の雪を踏み分けて中山道へ出た。それから諸国をめぐり歩いて江戸へ入ってきたのは、今年の花ももう散りかかる3月の半ばであった。彼は、下屋あたりのある安宿を仮の宿として、江戸市中を毎日遍歴した。彼が2月余り江戸に足をとどめている間に、ほとんど同時に敵と味方とに巡り合ったのであった。仇はかのおてるの父で、新吉の名を今はしんべヱと呼び替えて、柳橋に芸者屋を開いていることがわかった。甥の長吉は、やはり、河童になって、両国の見せ物小屋にさらされていることがわかった。長平は、甥にも会った。偶然の機会から、しんべヱにも出会った。しんべヱは、もう生まれ変わったような善人になっているので、昔の友達の弟に会って、しきりに過去の罪を謝した。自分たちが手にかけた大臣一家の菩提を弔うばかりでなく、長左衛門が仕置きにあったのは2月4日で、その命日に毎月必ず話うなぎの供養を怠らないと言った。彼はある寺から長左衛門の戒名をもらってきて、仏壇に祀ってあることも話した。長平も、昔とは人間が違っているので、悔い改めているこの善人を執念深く責めることもできなくなった。彼は、しんべヱの罪を許すと言った。しんべヱは、喜んで、御法者の印だと言って、彼に20両の金を送った。その金が2人の災いであった。久しぶりで20両の大金を受け取った66部は、その晩すぐに身なりをこしらえて、吉原へ遊びに行った。それが口火になって、彼の首相らしい性根は、だんだんに溶けてしまった。66部は、再び昔の徴兵に立ち返って、しんべヱのところへ、たびたび無心に言った。 しまいには金の無心ばかりでなく、彼はしんべヱのもらい子のおてるの美しいのを見て、とんでもない無心までも言い出すようになった。相手の悪ことのない中級には、しんべヱもさすがにもう耐えられなくなって、しまいには手厳しくそれを拒絶すると、長兵はいよいよ羊の皮衣を脱いで、狼の本性を表した。彼は、甥のカッパをそそのかして、親の仇を討たせたのであった。これは、カッパの長吉の白状と、長兵の白状とをつきまぜたお話で、長吉は、叔父の手先に使われて、ただ一途に、親父の仇討ちの了見で、やった仕事なんです。と、半七老人は説明した。つまり、しんべヱの方はすっかり善人になりきっていたんですが、長兵の魂はまだ本当の善人になりきらないもんですから、すぐに後戻りをして、とうとうこんな事件を出題させてしまったんですよ。長兵はもちろん捕まったんですね、と、私は聞いた。カッパの白状で大抵見当がつきましたから、それからおてるのうちの近所に毎晩張り込んでいますと、しんべヱの初七日が済んだ明くる晩に、案の定、その長兵が短刀を飲んで押し込んできて、どうするつもりか、お波を脅かしているところをすぐに踏み込んで召し取りました。長兵は無論に死罪でしたが、長吉の方はまだ子供でもあり、どこまでも親の仇を討つつもりでやった仕事ですから、神にもご憐憫の沙汰があって、遠投ということで落着しました。これが作り話だと、娘や芸妓や、その丈夫の定次郎の方にも、いろいろの疑いがかかって、面白い探偵小説が出来上がるんでしょうが、実録ではそううまくいきませんよ。ただ、ちっとばかり私の味噌をあげれば、はじめから芸妓や丈夫の色っぽい方には目もくれないで、何でも善人の親父の方に因縁があるらしいと、その方ばかり睨みつめていたことですよ。腕に入れ墨が入っているくらいですから、しんべヱはその前にも悪いことをたくさんやっていたんでしょうが、せっかく善人に生まれ変わったものを、かわいそうなことをしました。カッパを放り出した侍ですか。それは、どこの人だかわかりません。その人は、向こう島でカッパを退治したなどと、一生の手柄話にしていたかもしれませんよ。まったく、その頃の向こう島は、今とはまるで違っていて、いつかもお話申した通り、タヌキも出れば、キツネも出る。カワウソも出る。カッパだって出そうなところでしたからね。ヘビも出たんでしょう。ヘビ？いや、謎をかけないでもいい。ついでに、みんな話しますよ。しかし、このヘビの方の話は、少し曖昧なところがあるんですね。まあ、そのつもりで聞いてください。場所は、向こう島の寮で、当世の言葉で言えば、その秘密の扉を、私が開いたというわけです。